はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。またしばらく空いてしまいましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝晩ちょっと楽になったのかな、暑さもという感じですが、皆さんのとこはどうですかね。滋賀はエアコン、うちはエアコン、夜は入れ、夜って寝るときは入れなくなりましたけど、まあ窓開けて寝れば大丈夫かなという感じですかね。で、なんか蚊が出てきた気がしますね。蚊もだし、コウモリもだし、コウモリもね、今年ね、コウモリ、何の話やって感じですけど、僕が住んでるエリア、コウモリ多いんですね。で、コウモリ今年の夏はあんまり、活発じゃなかった気がするんですけど、ここに来て暑さが落ち着いてきたからなのか、なんとなく、我が家はですね、コウモリが時々住み寄るので、はい、いるんですが、まあ、ちょっと元気出てきたかなという感じで、最初コウモリ僕嫌がってたんですけどね、案外かわいいっていうとちょっと言い過ぎなんですけど、家の中入ってきたりするんですけど、動きが鈍いのでコウモリ、家の中にでのそのそしてる感じで、すぐにね、外に追いやれるんですよ。コウモリ用の虫取り網もあったりして、はい、なのでね、案外大丈夫な感じでですね、私の部屋も時々書斎に入ってきたりするんですけど、コウモリってね、本当ね、ちょっとした隙間でめっちゃ入ってくるんですよ。はい、なのでね、はい、暑さもちょっと動物たちに、我々も含めて動物たちにとってもちょっとマシになってきたかなと思いますが、まだまだ日中暑いので、はい、皆さんお気をつけいただければと思います。何の話してんだっていう感じですけど、はい、今日はですね、褒めるんじゃなくて、褒めるっていうのがですね、ここ最近ちょっとですね、褒めたら子供が喜ぶなんていう勘違いをするなっていうのをですね、ちょっと結構そのまんまですね、ある園内県でストレートについ言ってしまってですね、ちょっと失敗したなと思っているところもあってですね、褒めたら、なんていうのかな、褒めて育てるみたいなのが一時ものすごい流行ったと思うんですけど、それに関してちょっと思うところがあって、そうじゃないでしょっていう話をちょっと今日はしたいなと思ったりしています。でですね、まあ、それにつながるかどうか分かりませんけど、そこのテキストにも書かせてもらいましたが、石を拾うことはあっても玉を捨てることなかれというですね、言葉が、論文審査のする側にですね、論文って基本的に、論文ってまあいろんなクオリティというか、いろんなランクっていうのかな、審査がある論文と審査がない論文があって、いわゆるサイエンスとかもああいうのはですね、もうなかなか厳しい審査を通っているわけですけど、学者同士でこう審査をしてですね、その上で、学術雑誌と呼ばれるものは載るんですが、でその審査をですねさせていただく場合がまああるんですけど、そういう時に求められるマインドセットのことをまあ言うんですね。で研究ってね、今までないことをこう発見、新しいことを発見しようと思って、でまあ、重箱の隅をつつくようなこう小さな発見ももちろんあるし、大きな発見もいろいろあるんですけど、それは僕も含めて重箱の隅を包むことも大事で、別にそれが悪いわけではないので、で、その発見なので、一見なんていうのかな、一見というか、まあ、理解しにくかったりとか、これって意味あんのかと思えたりとか、これってで今まで言われてたこれと同じことじゃないのとかですね、要はこうなんていうのかな、果たしてそれが本当に発見と言えるのかどうかみたいなものもあったりするわけですね。でそれをなんていうのかな、拒否しちゃう、却下しちゃう、つまり論文として掲載しないっていうですね、判断をしてしまう先生もおられるんですけど、僕はですね、それをしていいのかっていう、僕自身のもしかしたら、まあ知識とか見識のなさによってそれが理解できないだけなのかもしれないと。大発見って、例えばですね、僕の学会の中でですね、先日大学者と呼ばれる方が亡くなられたんですけど、その方はイグノーベル賞を取られていて、イグノーベル賞を取った研究がです、ご研究がですね、 フラフープを回す時の腰の回転みたいなのの研究でですね、どうやったらうまくいくみたいなのでイグノーベル賞取られたんですけど、これね一見しょうもない研究なんですけど、すごいね大発見につながっているような研究というかですね、 ある意味何かの 法則みたいなの、僕ねこの論文どうしても見当たらなくてですね、探し当てられてないんですけど、それを研究された方なんです。でもそれの価値がですね、分かる人と分からない人ってやっぱりいる気がするんですね。そう思うと石に見える、つまり石というのは大したことないっていうことですよ。どこにでもあるような、もう吐いて捨てるようなものみたいな。でそれを拾っちゃう可能性はあるけど、玉を見逃すようなことはあってはいけない。玉っていうのはつまり良いものですね。磨いたらもうダイヤモンドみたいなもんで、マガタマみたいなもんですよね、はい、でこれを捨てるよりはマシだと、石が掲載されたとしても論文集の中にね、それは長い歴史の中で淘汰されていくし、いろんな人に見てもらうことの方が大事なので、例えば研究手続きだったりとかそういったものに、いろんなことに、ミスとかあまりにも、もう例えば改ざんみたいなものだったりとかそういうものがないんであれば、玉を捨てるよりは石を拾う方がマシだっていうことを言ってる言葉なんですね。でこれはもう人材育成も全く一緒だと思えるというか、まあ、人材ってあらゆる人が玉であるというふうな考え方もあると思うんですけど、良いとこに目を向けると、良いとこに目を向けるというか、みんなが玉だとした時に、その人を捨てるようなことがあってはいけない、みんなを生かしていこうっていうことは、まあ、ある気がするんです。でそういう意味では、まあ、良い点に目を向けようとするっていうことの大事さみたいなことですねがあるような気がするんですね。これはまあいろんな人が言ってると。で僕は実はその良いところに目を向けて、その人なりその場所なりそのいろんな対象となるもの人の良いところを見てですね、それを褒めるみたいなのが、実は僕にとっては非常に難しいというかですね、得意ではないんですね。まあ、良いところを見つける、でスポーツの指導をしてた頃からの癖なんだと思うんですけど、どうしても直したいところに目が、つまり欠点とか課題に目が行くんですよね。でそうじゃなくてポジティブなところを見つけようと思ってそれを探している時はまだいいんですけど、やっぱりこう人間ってほら習慣で生きる生き物なので、どうしてもですねこう意識がその良いとこ見つけようという意識が薄れるとですね、どうしてもこう課題に目がいってしまうというようなことが起こってくるんですね。で論文の審査する時も、この論文の良いとこ何なんだろう、この論文がこう学術界に与えるポジティブなインパクトって何なんだろうと、ネガティブなインパクトは何なんだろうって考えた時に、ポジティブなものがあるんだとすれば極力それを雑誌人の目に触れるようにするっていうことの大事さっていうのがあるように、まあ、僕は思うし、まあ、そういうことを言ってるのが、石を拾うことはあっても玉を捨てることなかれということなんですね。で褒めるということもう、まあ、その流れなんだと思うんです。で褒めるという行為が僕はどうしてもですね、そこのバランスがうまく取れてないというか、褒めるっていうことなのかなっていう、その良いところを見つけようっていうことと、褒めるっていうそれをだから評価として相手に伝えるとかですね、それをするっていうことがイコールなのかなっていうのが、まあ僕にはちょっとまだなんかしっくりいってないという感じなんですね。褒めるっていう行為は評価なので、評価っていうのはものすごくこうポジティブだろうがネガティブだろうが、評価ってものすごいエネルギーがある、影響力がでかいと思うんですね。でこれは僕は諸刃の剣だと思ってて、褒めてれば良い、なんていうのかな、子供たちに自信をつけてもらうために褒めるみたいなことを平気で言う人がいっぱいいて、申し訳ないんですけど、これを聞いてる中方の中にもいっぱいいる気がするんですけど、僕はですね本音を言うならへきへきしてるというか、ちょっと言葉悪いですけど、なんか何様だと思ってんねんっていう感じに思っちゃうんですね。でそんなこと言っちゃダメなのかもしれないですけど、なんていうんだろうな、上からというのかな、自分の方がものを知ってるというのかな、それはね、褒める って怖い、難しい。僕はね、感想を言うことはあるし、僕自身が責任を取れる範囲で、例えばですよ、片付けをしました。園児が部屋で自分のものを片付けた時に、偉いね、自分で自分のものを片付けた時に偉いねっていうのはすごいねとか、偉いねとか、あ、よくできたねとか、そうやって言うべきことなんですかね。例えば3歳とか2歳の子ができたら偉いのかな。それは2歳を下に見積もってるからそういうこと言うんじゃないんですかね。違うのかな。いや、僕は分かんないんですけど、まあ、分かんないっていうのは本当に分からないというか、別に下に見積もってるわけじゃないよっていう人もいるんだと思うんですけど、例えば何かを、僕がやってることを例えば手伝ってくれた、荷物を運んでる時に園児が一緒に運んでくれた、それに対して僕は助かるわけですよね。ありがたいわけですよね。ありがとう、助かったわっていうのは、これは褒めてるんじゃなくて感想を伝えてる、僕が感じたことを伝えてるんですよね。これはいいんです。別に褒めてるわけじゃないから、感想を伝えてるので、助かったんだし、実際にありがとうっていう、これはわかるんですけど、偉いね、人のお手伝いをしてって言った瞬間にも上から物を言ってる感じになりますよね。その違いがわからない人がちょっとなかなか伝わらないんですけど、僕は全然違う気が、全然違うと思うんですよ。それがね、だから評価って、なんていうのかな、振り回しちゃいけないというか、だから僕は大学のね、評価しますけど、評価論とかってありますけどね、すごい難しいと思っていて、正直、あんましたくない。で、しないと勉強しないみたいなのありますけど、まあ、だったら、しなきゃいいんで、勉強。大学って義務教育じゃないし、来なきゃいいんですよ、要は。でも、まあまあ、経済原理的には来てもらわないと困るんですが。だから、もう本当に評価に値しない人だけは評価しないというか、だから要は落ちてもらうことになるんですけど、それ以外は、まあ、なるべくあんまりこう、したくないという感じがあるんですよね。で、僕やっぱり、ほら見たことかというかですね、 Z 世代を象徴する特徴の一つとして自信のなさっていうのがあるらしいっていうのが、本にも書かれてるし、よく言われているし、あともう Z 世代の前の世代ですね、僕最近ね、あれなんだっけな、講談社現代新書じゃないし、なんだっけな、公文社新書だったかな、新書でね、一億総書き社会とかっていう本を読んだんですね。今のちょっと所属わかんないんですけど、以前神戸神話女子におられた片田先生っていう精神科医かなんかの先生が書かれた本なんですけど、他責思考、要は自分が悪いんじゃなくて他人を責めるみたいなっていうような世代の話、一世代前、2000年代ぐらいかな、2000年代後半ぐらいのに出された本なんですけど、でもその頃から若い人たちはなんか自信があまり持てなくてみたいな、でその頃もずっと褒めて育てるって言ってた気がするんですけど、褒めて育てれば自信がつくみたいなのってもう効果ないやんってある程度分かってんじゃないかと思うんですよね。まあそれで自信がつく人もいいのかもしれないですけど、でも人に評価されなかったら自分の価値が分からないっていう人がこんだけいっぱいいて、その褒めるっていう行為が功を奏してるんだったら、あんまこんなこと起こらない気がするんですよね。で、テキストに書かせてもらいましたけど、褒められないと自分の行為が良かったか良くなかったか判断できないとか、褒められるために他の人がしてほしいこと、もっと言うなら大人がしてほしいことばっかりやろうとして、自分が何したいかとか、その場で何をするべきかっていうのが分からない、自分で判断できないというようなことが起こってると。でこれ SNS も一緒で、映えるかどうか、映えるっていうのは要は他人が見た時に自分の生活が充実してるとか、あ、いいねって思ってくれるかどうかですね。こればっかりが気になるわけですね。まあこれも気にした方がいい場面ももちろんあるんですけど、そればっかり気にすると。で 自分が虚しくなるみたいなことが起こってくるということなんですよね。でそんな、なんかちょっとしょうもないなっていう感じが僕は思っちゃうんですけど、褒めるっていうことがそういうものを生み出していってるんじゃないかという気がするんですよね、どうしてもね。でまあさらに言うと、そもそも自信なんていうものは自分自身に対する信頼みたいなものなんでしょうけど、自己効力感だの自尊感情だのいろんな言葉がね心理学でもありますけど、すごくいろんな要素がある気がするんですよね。だから曖昧な概念、すごく大きな概念だなと思うんですよね。だからそれ自体があんまり当てにならないというか、まあ、心もとないなっていうふうに感じていて、でまあ、最近というか、まあ昔から、スポーツに関わってる時から、チクセントミハイがっていうシカゴ大学のですね、もうあの方いくつぐらい、80にぐらいになろうかっていう方だと思いますけど、フロー体験ということをもうずっとすごいかなり30年ぐらい前におっしゃってる。それから保育の世界だと秋田清美先生ですね、東大におられた秋田清美先生が遊び込むっていう表現されましたけど、であったりとか、あとマインドフルネスとか瞑想とかヨガとかですね、ああいう世界、僕もメンタルトレーニングやってる時よくこの表現使ってましたけど、変性意識状態と呼ばれるような、その要は何かに没入している体験、没入体験って言いますけど、こうもう時間も忘れて痛みも何もかも忘れて、もう没頭してるっていう感じですよね。あのスポーツ選手がよく言うね、あのランナーズハイみたいなね、ああいう感じとか、あとサッカー選手とかでね、あの今有名なのはあのワールドカップに初めて日本が出た時、もう30年ぐらい前ですけど、あのゴン中山選手が日本代表の史上初ゴールを奪ったんですよね。フランス大会、1998年のフランス大会だと思いますけど、そのゴールした時というか、その試合でゴン中山選手足折れてたらしいですよね。だけど全然気づかずにプレーしてて、終わった瞬間に歩けなくなった、折れてるの気づかなかったっていう、そういう状態、まあそれはもう本当に極端な例だと思いますけど、人間がそのフロー状態とか没入状態になってる時って、いろんな感覚がなんか麻痺していくというか、非日常的な感覚になっていくと。でそうなった時に、そういうなんていうの、没入体験、遊んでて本当に楽しくて気がついたら1時間あっという間に経ってたとか、そういうことって子供の時ある気がするんですね。僕もあの夕方友達と遊んで自転車のレースしてたとか、砂場でなんか作ってたとかですね、なんかいろんなことサッカーしてたとか、まあ、いろんなことしながらですね、気がついたらあっという間にもう時間が来て、チャイムが鳴ってですね、もう帰らなきゃいけないという時間になるみたいなですね、っていう経験ってもう何回でもあった気がするんですけど、それをどのぐらいしたか、もう今日めっちゃ遊んだわと、でも時間が来て気がついて家帰ったらですね、もうヘトヘトになってですね、でもうあの風呂入ったら風呂の中で寝ちゃうみたいなですね、そんな経験をどのぐらいしたかっていうね。で僕はそれがね、今の子は本当に少ないんじゃない、まあでもゲームとかではあるのかな、ゲームはハイになるような状態を作るように、ね、音楽とかも含めて、コントロールされてる気がするので、ゲームではあるかもしれないですけど、アナログな世界ではどのぐらいあるんだろうっていうのがですね、今少なめなのかなと。でも僕はそれをしたどのぐらいしたかっていうのが、なんか自信みたいなもの、自信なのかどうかちょっと分かんないですけど、なんかそういうのにつながるんじゃないかななんて思いながら、ちょっと今いろんなことを調べているというか、本を読んでみたりしてるんですけどね。はい、なので今日のこのお話に関わるところで言うと、褒めるっていうことを過剰に信頼しすぎないというか、まあ、僕は基本的に褒めないというか、感想を言う、自分が感じたこと、まあ、それは評価といえば先生がしてるから評価なのかもしれないですけど、それよりはなんか没頭して何かをするっていう経験はどうやったら増えるんだろうっていうことを考えたいなと。まあそれはもちろん難しいことだし、ハードルが高いんです。褒める方が楽だし簡単だし、こっちがコントロールできることなんでね。でもそれはかなり危険なもの、そんな振り回していいものではない、少なくとも という感じがすごくするので、ちょっとその辺をですね皆さんにも考えていただきたいなと思ったので、今日はこんなお話をさせていただきました。なんかゴールがあるようなないような話で長々とですね20分も話してしまいましたけれども、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。ぜひ皆さんもですね考えていただいてですね、またあの感想を直接会った時なんかでも結構ですので、はい、ぜひ教えていただければなと思っております。はい、それではここまでお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。